おはようございます。アロマカフェアミコと岩波久美です。今日はちょっとライブをしようと思って、今話し始めてます。音楽がここになってよろしいんでしょうか？大丈夫。すみません。なので、何回目っていう112回になるのかなって思ったけど、特にライブなので、100何回目みたいには言わないんですけど。まあ、今日なんでライブをしようかって思ったかっていうと、今日今、11月の13日ですね。リンゴの収穫、富士の収穫が11月10日から始まりますよっていうお話をノートに書いたりしていたんですが、ちょっと近況を申し上げますと、リンゴさん、ちょっとゆっくりお育ちになっておりまして、もう少し、ゆっくりと収穫をしたいなっていうような状況になっております。まあ、で、みどりさんが東京から、リンゴのお手伝いも、とうとう、先日からちょっと、立品町に来てくださっておりまして、そのため、このライブを今、みどりさんと一緒に、芦田カフェという、立品町で、芦田塾っていうところがあるんですけど、そこの芦田カフェっていう、前も何回かお話ししたかもしれませんが、芦田カフェに来ていて、じゃあライブをやってみようということでお話を始めています。前回も一回ちょっとゲリラ的にライブをしたことがあるんですけども、今回ちょっとみどりさんに手伝っていただいていることもあり、皆様のコメントとかが、タイムリーに、ちょっとみどりさんから教えてもらえるような状況におりますので、よろしかったら皆様、大したお話ができるかどうかわかりませんけど、遊びに来ていただけると嬉しいです。ラブハートさんありがとうございます。いつもラブハートさんと、セバスチャンでしたっけ、ご主人との、ライブとかを聞いて、私もこういうのやってみたいなとか思いながら聞いております。それで、なんだろうな。ちょっと始めているところです。よかったら遊んでってください。そうなんです。みどりさんにちょっと玉回しをしていただきたいなって思って予定を組んでいるんです。富士の玉回しっていうのを、やっていただきたいなと思っているんですけど、ちょっと畑の状況等々、鑑みながら、今はちょっと、トールさんも、リンゴ今、待機中のところもあり、今日はちょっと私に付き合ってもらっています。なので、普段行けないところかも行ってきたし、あと、立品町は今、津金寺というところがとても綺麗な紅葉で、それを、一緒に、みどりさんと一緒に行って見てきました。私は目が見えなくなってしまいましたけど、昔から津金寺の紅葉大好きなので、みどみさんと一緒に、ちょっと津金寺の紅葉を見てきたところです。
とも今ね、セバスチャンさん、はい。いらっしゃって、あと歴史ラジオさん。
セバス社長さん、歴史ラジオさん、ありがとうございます。大変嬉しいです。ありがとうございます。それで、買い物等々、いつもヘルパーさんにお願いもしてるんですけど、みどりさんに来てくださっていることもあり、いろいろ、ちょっと本当助かってる。なんていうのかな、こういうちっちゃなことなんだけど、こういうのもこう知ってる人だといろいろわかるから、本当お願いしやすいんですよ。こういうところをやってみたいんですって言っても、私が見えなくてできないところを、みどりさんに手伝っていただいて、今日は久しぶりに安倍豆腐さんという、立品町にあるとても美味しい豆腐屋さんのお揚げを買いに行くとか、買いにも行ってきました。で、そうですね、あと、この芦田カフェのお話をすれば、とても美味しいコーヒーをいただける、コーヒー屋さんで、ご飯も美味しいし、 今私たちいただいているのはバスクチーズケーキをいただいているんですけども、あのとても美味しいチーズケーキをいただいております。で、あとそうね、あ、うんと、そうだ、あれですね、ちょっと話してみたい、まだね私このこと、ただ私が話してみたいなって思っていることで、考え考えになっちゃって申し訳ないんだけど、ちょっと伝えてみたいなって思っていることがいくつかあります。で、一つは今、その見えなくなったことでちょっと困っていることを、今回みたいにみどりさんが手伝ってくれるとすごく嬉しいのですが、なんかね、そこのところが難しいみたい。学び合いの会の、これごめんなさいね、別に、私が見えなくて困ってるっていう話をしているのではなくて、なんかつながりっていうのかな、その、どうしたら、伝えられるかっていうのもすごく難しいのね。なんて言うんだろうな。この間、この話、ちょっと長くなっちゃってごめんなさいなんですけど、本当にさん大丈夫かね、私。学び合いの会っていうところに、上田市学び合いの会っていうところに行ってるんですけれども、そこで、私と同じぐらいに見えなくなった女性の方がいらして、その方はね、長野県のリハビリセンター、県リハっていうんですけど、長野県のリハビリセンターで9ヶ月くらい、その何勉強したんだって。その見えないから歩行訓練を勉強するとか、パソコンの練習をするとか、いろいろ見えなくなって生活が困っていることをいろいろサポートしてもいただけるようになるため、または自分がそのことをできるようになるため、今までできたことができるようになるためのため、ためのためじゃないな、ための、いろんな研修をしてるんですが、どこが困っているかっていうと、そのことはできるんですよ。例えば、今は、今これは私、スタンド FM で、ボイスで、声で話、お話しているから、皆様とつながることができる。けれども、スタンド FM に、もっとこうしたらできるっていうのはあるのかもしれないけど、私の今のスキルとか、いろんな、ことに鑑みると、今日みたいに、私の友人のみどりさんが、ここに、立石田町に来てくださっていて、で、スタンド FM の配信するっていうところまで、たどり着いてくださって、1、2、3、はいって言って、ライブが開始するところを手伝っていただけるから、これができるんですけど、なかなかそこをつなげてやってもらえる人っていうのが、まあ、いない。私が一生懸命毎日は書いてないけど、週に何回かノートを書いて、書いて投稿してるんですけど、それはもう全面的にみどりさんが私が話したことを、文章に起こしてくださって、写真はトールさんが、ゴリンクボのリンゴ畑の様子、例えば今日のお弁当の様子などみんな写真に撮って、それをみどりさんに送り、その様子、朝焼けの様子など写真に撮ったものをみんなみどりさんに送り、みどりさんが全部編集を手伝ってくださって、あのノートが出来上がっているという感じなんですよ。で、それをじゃあ、私も見えなくなったので、見えなくなって大変だけど、ひさみさんがこうやってノートとかお友達の手を借りてもやっていることを聞くと、私もじゃあちょっとやってみたいとか、はい、ログインしてみたいって思っても、そこにチャレンジするところがすごくね、ネックなんですよね。これが、私もね、今、昨日もみどりさんと、やっぱりアップルストアに行こうねっていう話になったんだけど、見えてる時に Gmail を使っていたんです、たくさん。だけど、もう2年くらいその Gmail が開けないわけですよ。メールがいっぱい来ちゃって、もう容量いっぱいになってしまって、じゃあ容量を広げればいいじゃんっていうことなんだけど、見えもしないし、必要もない情報のために、わざわざメールの容量を上げるのはちょっと違うかなと思って、全部消す作業とかを、まあ、みどりさんが手伝ってくださったんですよ、今回も。それでもやっぱりままならないこととか、これはちょっと難しいぞっていうことはもうしょうがない。 今度東京行くときにもう一回アップルストアに行こうとかっていうことになるわけですよ。これがどういうふうにスムーズに行けたらいい、まあ、うちは、本当、うちはってあれですけど、本当に今できることを、目の前のことを一個一個やっているのですが、これはみんな、ちょっとできないことがあったりすると、やっぱり、そりゃ尻込むよなっていうことを、まあ、感じています。このあたりのことを、スタンド FM とかでもちょっとお話ししてみたいなって思うんだけど、なかなかニュアンスが伝わらないんじゃないかな。こちらもちゃんと私はこれができませんっていうことをお伝えできないっていうことに関しても、少し、こう、戸惑いというか、もう困った感というか、そういうものをどのように、しかもそれを、まあ、今、スタンド F のライブで話しているけれども、皆様にどのようにお伝えしたらいいか、別に、お伝えする必要がない人に伝えてる状況なんで、今、私は。なので、まあ、どうしたらもんかなって思っているっていうところが、なんか最近の気になっていることですね。結局、まあ、それにしても私は今ここでできる何かをしようと思っているし、お手伝い、願えるところはちょっとずうずうしいなと思いつつも、みどりさんとか主人とかにこう聞いてるわけで、これはやってもらえるかなとか、それでなんとかつながってるところもあるし、それが超えることであれば何か別の方法を考えるとか、アップルセンターともうちょっと仲良くするとか、なんだあれは、Be My Eyesとかももうちょっと、あ、めんどくさいなって思わずに、もっと使えるようになればいいとか、いろいろあるんだけど、まあ、心の、なんだ、ハードルみたいなものっていうのは、まあみんな一個一個あるなって、そんなことを感じています。で、ここのとこ、まだ私、皆さんのすごい、コメントとか感想とかを、ちゃんと聞いてるわけじゃないからなんですが、ここ2、3日、ごめんなさい、2、3日じゃないかもしれないけど、最近のことで、脱サラ料理家フラオさんが、人と比べちゃうっていうことに関してちょっと困っちゃうなっていう、自分もそういうとこあるな、それで自分の目標になかなか到達できない焦りみたいなものがあるなっていうことに対して、すごくいいアドバイスをしてくださる方がいて、それを参考にしてますみたいなお話をどうもスタイフでさらにもしてるみたいなんだけど、私まだそこにまでに、到達していないのですが、なんていうのかな、自分の反応とか、自分の感じていることとか、誰かの反応とか、そういうのをシンプルに見ていくっていうのの難しさを私も感じています。だけど今ちょっとうちは、トールさんがリンゴを育てていて、4年目で、何をしているかというと、ほとんどリンゴの木に効いているっていう、日常みたいです。ずっとそういう話をすると、伝わりづらい気がするから、また私が文章に起こしする能力が、ちょっとないなって思ってて、あまり言ってない話なんですけど、聞くっていうことをずっとトールさんはしているみたいです。剪定で、リンゴの場合は、1年かけてリンゴを収穫するっていうか、リンゴを育てて、12月に一気に、まあ、もちろん早生で9月に取るもの、10月に取るもの、11月に取るものって少しずつ分けてるところもあるし、リンゴって何十種類も、品種があるから、それぞれの農家さんで全然やり方が違うから、一食単っていうことではないんだけれども、まあでも1月はみんなリンゴは取ってないわけで、1月とか2月とか寒い時期は剪定をしていて、花が咲く時は花摘みをして、で花摘みが終わったら今度5個花がなるんですよ。リンゴの花は5個なるうちの1個を残して皆さんのところに届けられるような素敵なリンゴを育てられるように、まあ、適化って言って、この実をち、他の実は取っていくのね。で、葉を摘んで、リンゴが大きくなって、綺麗に整って、 どうしてもリンゴの話に結びつけてますけど、結びつけてるわけじゃないけど、リンゴの木に効くっていうことをどうもずっと1年間トールさんはしているようです。で、今回ね、ちょっとうちだけじゃなくてね、みんなちょっとゆっくりゆっくり収穫してるんです。気温が高いのでね、高いわけです。だから高い時はリンゴがなかなか色づきとか味の整いとか、なんかね、まあ思うようにもうちょっとしたいわけですよ。もうと、なぜかというと、いいリンゴをお届けするにはそうしたいという思いもございまして、時間をかけて富士の収穫をこの来週あたりからかな、する感じになっています。聞いてみるっていうのすごい大事ですよね。自分に、木に聞く、自分に聞く、自分の、なんていうの？心身の声を聞くっていうのかな？なんか、そんなことを身に染みて感じている今日この頃です。先日私誕生日を迎えて、結構なお年頃になり、今日はトールさんの誕生日で、トールさんも結構なお年になり、同い年なんですけど、私11月7日生まれで、トールさんが11月13日生まれなので、6日ほど私お姉さんだっていうことをずーっとトールさんに言い続けてますが、6日お姉さんをえばってるわけじゃないんだけど、この、ちょうどリンゴの収穫前に誕生日を迎えるし、リンゴがちょうど、リンゴの収穫前にっていうか、正しくは富士の収穫前ですね。富士リンゴの収穫の前に、誕生日を迎えて、リンゴさんもちょうどこの、これから11月の末にかけて一番、こう、ね、王様感のある富士リンゴを収穫するっていう感じになっているので、より一層、いろんなことを問いかけながら、今過ごしています。本当に本当に言いたいことがなんかどれか分かんないところもあるけど、今日はちょっとみどりさんが来てくださったこともあり、ライブをさせていただきました。これどうしようかなと思ってるけど、まあ、もしかしたら残すかもしれないし残さないかもしれないけれども、なんか一度ね、ちょっと考えながら喋るみたいなこともしてみたくて、考えながら喋るっていつもそんな感じですけど、ちょっと言葉にできないところにも挑戦してみたくて、なんかライブをしています。何かが整うって何がどう作用するかを全部つまびらかにわかるわけでもないけど、この時だなっていうタイミングみたいなものが物事にはいろいろあるような気がしています。気がしていますってそうだなって感じいることが多いので、ちょっと焦ったり、待つのが大変だったり。トールさんなんかもうリンゴの収穫待ちって結構こう大変なんですよね。待つってすごい大変なことだなって思いながら、ここ数日間を過ごしております。なんかもうちょっとこうしてああしてっていう話ができたらよかったけど、なんとなくたどたどしいけど私が言葉にできない何かのと話を、したくて、今このうちの立品町の足田カフェというコーヒーの香り漂うバスクチーズケーキの一番おいしい、カフェで今日はちょっとライブをしてみました。なかなかいつもできることじゃないので、たどたどしくて大変申し訳なかったですけど、なんとなくこう言葉にできない何かの話をしたかったためのライブでした。皆様遊びに来てくださってどうもありがとうございます。また、 何かの機会にやれたらなと思っています。ノートですが、そうなんですよ。11月17日にですね、私、上田市の、塩田平というところに、きのこ村というところ、ところがあって、そこで、能登半島のその地震のチャリティーの、メイクマルシェ、メイクチャリティーマルシェっていう、イベントに、久しぶりに参加します。アロマハンドマッサージをする予定です。ノート見ていただくと、チラシもみどりさんが上手に貼ってくださっていて、私だけではなくどういう方が、そこのマルテ、マルテじゃないですよ、マルシェに出店するかっていうのもわかるし、まあ、キノコ山っていう、キノコ村か。キノコ村がどういうところかっていうのもわかると思いますので、ぜひノートの方を、みどりさんいるのでね、リンク貼ってみたいと思っていますが、ノートの方も見ていただけると大変嬉しいです。ちょっとまた思いつきライブになって申し訳ないですが、ちょっとメイクマルチャリティーマルシェの、お話もしたくて、そのライブの中にも入れさせていただきました。前回も言ったけど、その、あれなんですよ。ひまし油とひまわり油をブレンドし、カレンデュラオイルがフローラフローラのメグちゃんのところから届いているので、大変温かなオイルでハンドケアができるんじゃないかと、楽しみにしています。ちょっと精油もずっとね、目見えなくなってからそんなにしょっちゅう、マッサージをやってたわけじゃない面もあるので、ちょっとそのオイルの調達とか、どういうブレンドにするかとか、そういうのも、ちょっと今回もみどりさんにお手伝いいただいて、少し精油の買い物なんかもお願いしてしまったんですけど、11月17日のマルシェで、なんかいい、皆さんとお会いできたら嬉しいなと今思っております。もし、お時間ある方、また、近くの方、紅葉も素晴らしい時期で、人でも多いと聞いておりますが、よかったら遊びにいらしてください。ちょっと、たどたどしくてごめんなさい。このライブ、多分にちょっと長々と話してますけれども、アーカイブに残す予定です。なので、もし、後で、お聞きくださる方もいらしたら、それは大変嬉しいことなので、ありがとうございますと、最初にお伝えしておきます。ちょっと今日はこの辺で終わりにします。たどたどしいライブになってしまってごめんなさい。大丈夫かな？これくらいで終わりで大丈夫ですかね？じゃあ今日はありがとうございます。立石田町は大変お天気もよく、過ごしやすい、季節、過ごしやすい、日になっておりますけど、皆様も、それぞれの地域で、暖かく、健やかに、お健やかにお過ごしくださいませ。今日も聞いてくださってありがとうございます。それでは、これで失礼します。ごきげんよう。